聖書をお読みいたします。今朝与えられています聖書の御言葉は、新約聖書のエペソ人への手紙第3章14節から19節です。エペソ人への手紙第3章14節から19節をお読みします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。以上です。今日は母の日の礼拝を私たちは教会で捧げています。この母の日礼拝の由来といいますか、いきさつに関しましては、実は昨年のこの母の日礼拝のメッセージをしてくださいました藤原剛先生のメッセージを、インターネットのホームページの方でも聞くことができますので、ぜひ皆さん聞いていただけたらと思います。アメリカで1905年5月9日にフィラデルフィアというところで、アンナ・ジャービスさんという方が、その時にお母さんを天に見送り、そしてご自身のお母様を覚えて感謝の礼拝を捧げたいと、そういう思いから始まった母の日であります。今日は写真を用意していませんけれども、実はこの母の日が日本で広まったというのは、青山学院に深く関わられた、来られた3人の女性の宣教師の先生方を通してでありました。メアリー・ホルブルックさん、それからマイラ・ドレーバーさん、ファニー・ウィルソンさん、これもインターネットで、グーグルでって言ってはいけないかもしれないですけど、インターネットで青山学院と母の日と検索していただくと、すぐに出てくる文章がございます。発祥の地と言っても良いかもしれませんけれども、それを森永製菓が日曜学校という子どもたちの教会の学校でのこのイベントとして、また大切な時として、それを広めて、また用いていった。それが今私たちの社会の中で、この母の日ということで浸透してきているわけであります。詳細はネットに掲載されている情報、また内容を参照していただきたいと思いますけれども、私たちキリスト教会では、この母という存在を大変重要視して、またこの日を特に私たち全員に与えられています母親に思いを寄せ、感謝の時、そしてその存在を与えてくださった神のご自身の愛を覚え、感謝したいと思っています。もちろん母にもいろいろ存在があると思います。あまり関係がよろしくない方もいらっしゃると思いますし、本当にいろいろな家庭の状況の中で、さまざまな状況があると思うんですけれども、しかし今日は私たちがここに存在している、生きている、生かされているということ自体が、すべてのものが母親を持っている、母親の犠牲があって、そして産んでくださったということ、そのこと自体がすごいことだということを少し思いながら、神の御言葉に聞いていただければと思います。私、普段は都内の高校で、キリスト教系の高校で非常勤をさせていただいてますけれども、その授業がある日、もしくはその前後の日に、 生徒さんが誕生日を迎えるということが分かっていましたら、まず授業の冒頭でハッピーバースデーを歌うことにしています。大体皆さん恥ずかしくて歌ってくださらないので、私が一人カラオケのような感じで独唱することになってしまうことが多いんですけれども、しかしその歌った後にみんなで拍手をして、そしてお祝いをし、必ずこうした決まり文句をお伝えすることにしています。それはその人の目を見ながら、生まれてきてくれてありがとうございますと言ってお辞儀をするんですね。生徒さんの中には、高校3年生の生徒さんの中には、なんてことをしてくれたんだというような、ちょっと迷惑そうな顔をする人もいらっしゃいますけれども、でも大体の皆さんは、自分生まれてきてくれてありがとうって言われたの初めてですというような、ちょっと困惑したそんな表情をしてくださいます。で、中には困るような顔、表情をする方もいらっしゃいますけれど、でも一方で授業が終わってから声をかけてくる生徒さんもいらっしゃいます。先生、私の誕生日はゴールデンウィークなんで祝ってもらえないから、ちょっと今祝ってくださいみたいな感じで言ってくる人もいれば、8月なんです、3月なんです、一回も学校で祝われたことありませんと。まあ、最後の授業の時に全員に、生まれてきてくれてありがとうと、そういうメッセージを語ります。あなたのお母さんがあなたを産んでくださったということは本当にすごいことだよ。本当に感謝すべきことだし、神様に感謝しましょう。そういう意味でその言葉を語り、そして一緒に考えています。母というのは私たちのことを無条件で愛します。守ります。養います。育てます。風邪ひいてないかなと心配します。そして、クリスチャンであれば祈り、すべてを注いでいく。そういう存在なわけですね。生みの親だけではなく、育ての親としての母親も、皆さん中にはたくさんいらっしゃるかもしれません。そういう私も、高校からアメリカにおりましたので、今でもアメリカに4名の育ての母親がいまして、毎年この時期は母の日のプレゼントであったり、カードであったり、そういったものを用意するので忙しくしています。ちょっとこの近年はレイジーになってまして、なかなか母の日までに届かないような感じなんですけれども、しかし本当に多くの人々に助けられ、私たち一人一人は生かされているなということを、こういう日に改めて思わされ、そしてこの母親を通して与えられる無条件の愛というものは、神様から来るものだということを私たちは覚える機会になると思います。聖書は大変分厚い書物でありますけれども、聖書の中を見ていきますと、父なる神という言葉、フレーズ、表現がたくさん出てきます。しかし一方で、聖書の中には母親のイメージというのも神様には描かれているわけです。スライドをお願いします。次のスライド。はい、ありがとうございます。これは去年、藤原先生がお語りくださいました、イザヤ書の49章15節の言葉、もう一度皆さんで一緒に覚えたいと思います。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。ここで、たとえ忘れてもってありますけれども、これはほぼありえない話です。あの時の痛みであったり、苦しみであったり、そして生まれてきてくれてありがとうという最初に抱いて、そのぬくもりを感じるあの時、あの瞬間、お母さんたちは忘れることはないと思います。そして私たちのことを心配し、いつでも憐れもうとしてくださる、そういう存在であるということも私たち覚えていると思います。アメリカにいた時の話ですけれども、インターネットがある前の話ですから、私は実の生みの親と連絡を取るときに手紙を書いていました。一人で行きましたので、 環境に馴染めない、いろんな悩みがあって、それを、綴っていたんでしょう。でもどんなに早くても返事が返ってくるのは2週間後でありますから、タイムラグがあります。その頃には私はもうすっかり忘れてるんですね。しかし母親、父親は本当に心配し、またそのことをずっと忘れない。なんだったら今でもその時の様子というものを今でも語る、そういうような自分の子供に対してのその思いというものは決して忘れないと。神様はその女たちが忘れたとしても、それはありえないけれども、もし万が一そうだったとしても、この私はあなたを忘れないという確かな約束をここでおっしゃっているわけです。これぐらい深い愛というものが神の愛であるということを言っています。さらにその下66章13節にこういう言葉があります。母に慰められる者のように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。慰めという言葉、これは本当に今の社会の私たちにとっても心しみる言葉であり、誰もが求めている言葉だと思います。私たちの本当の慰めというのはこの神から来る。しかし身近なところでは、その母親であったり、父親であったり、周りの人々であったり、そういった人たちを通して私たちは体験する。しかし神はその私たちに対して本当の慰め、深いところでの慰めを常に影響しているんです。そういう言葉であります。さらに見ていきますと、今度はワシのように、イーグルですね、鳥のワシのように私たちを集め守られるお方だということが記されています。次のスライドをお願いします。申命記の32章10節以下です。主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をし、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣のヒナを呼び覚まし、そのヒナの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。さらに次のスライドを見ますと、詩編の91編の4節でこうあるんですね。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を裂ける。主の真実は大盾また砦。つまりお母さんワシがヒナたちを敵から守るように、寒さから守るように、自分自身の翼を広げて、そして自分が犠牲になることでヒナたちが生き延びるようにと、そのように神様ご自身も私たちを隠し、覆い、守り、ご自身のもとに集めます。そういうイメージが使われています。こうした神様のイメージ、表現といったものを具体的に反映させているのが、新約聖書のパウロの熱のこもった熱い言葉であると言えるでしょう。パウロも自分自身を無条件で与える、差し出す、注ぎ出す、そんな愛の姿というものを綴っています。次のスライドお願いします。コリントの手紙第2の12章のところにこう書いてあります。ちなみにコリント人という人たちは、パウロとはちょっと喧嘩ではないですけれども、微妙な関係にあった人々であったことが分かっています。しかしそういう人々、そういう教会に対してもパウロは、あなたたちのことを思っているんだという、そういう思いでこう綴っています。12章14節です。皆さん、私はあなた方のところに3度目の訪問する準備ができていますが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのは、あなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのです。子が親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきです。私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、自分自身を使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はますます愛されなくなるのでしょうか。ちょっと悲しげに最後書いていますけれども、私はあなた方のためだったら、あなた方自身が欲しいのであり、あなた方のためであれば喜んで全てを費やしますよ。まさに親が 子に対する思いがここに綴られています。次のスライドお願いします。テサロニケ人への手紙第1の2章7節からはこうあります。キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。ここでは明確に母親のようにという表現が使われ、人間の母が自分の子のために注ぐ、そして自分のその時間もすべても惜しみなく捧げる、そういう姿がここに映し出されています。こうまでして私たちのことを愛し抜き、探し求め、心配し、命まで惜しまずに与えようとする、そういう神がこの世にはおられるんだ。その愛を私たちは家族を通して、親を通して体験し、それをさらに遥かに超える深い、広い、高い、長い、そういう愛を私たちは教会ということを通して体験し、実践していくのですと聖書は言うわけであります。聖書にはない言葉かもしれませんけれども、初代教会の時代から大変有名だった一つのフレーズがございます。それが母なる教会という表現です。これは残念ながら聖書には直接出てきませんけれども、キプリアヌスという人が最初に使い始めたというふうに考えられている、こういう言葉です。神ご自身が父である者たちにとって教会は母である。神ご自身が父である者たちにとって教会は母であるのだというんです。後に宗教改革者のジャン・カルヴァンという人がこの言葉を引用しながらこう述べました。次のスライドお願いします。スライドでは英語しか出してませんけれども、お聞きください。神はこの教会の懐のうちにご自身の子たちを集めることを欲したも、それも彼らが血の身子であり子供である間に限って教会の働きと務めとによって養育されるというだけでなく、成長した状態に達してもなお教会から母としての配慮のもとに統治され、ついに信仰の究極の目的に、目標にまで達するに至るのである。すなわち神ご自身が父でありたもうた者たちにとって教会は母なのである。このことは単に立法のもとにおいてのみあったことではなく、キリストの来臨の後もそうであり、パウロも明かしする通り、我々は新しい天上のエルサレムの子らであると教えられるのである。ちょっと難しい内容ですけれども、言わんとしていることはこうです。神はご自身の愛を示すために御子イエス・キリストをこの世に送られた。そしてその御子イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかられた。命を捧げられた。その尊い犠牲によって私たちの罪は完全に、昔の罪も今の罪も、そしてこれから犯してしまうであろう罪も全て引き受けてくださり、許してくださった。しかしそこで終わらず、このキリストは死からよみがえり、天に昇られ、そして聖霊によって今は教会というこの共同体を通して私たちに愛を注ぎ実践しておられるのだ。だから教会という存在は母なるもの、母のような存在であるっていうんですね。それは私たちが集められ子供であり、歩くまでに1年以上かかる、言葉をしゃべるまでに何年もかかる、そういう環境、また安心できる場所を、愛を実践できる場所を、共に成長し、共に御子イエス・キリストに近づいていける、もっと親切になり、もっと優しくなる、それだけではなく、愛を実践するものとして、互いに許し合うことができる、そういう共同体を母なる教会というふうに表現してきた歴史があります。教会というのが 誠の愛と許しを体験できるところである。聖書の御言葉によって共に養われ、作り変えられ、慰めをいただく場所となるのです、って言うんです。私たちは毎日忙しい中で聖書を読み、また祈りをします、捧げます。でもこの日曜日の朝、この時間、1時間かもしれませんが、しかし神の御前に集められ共に神様を礼拝し、神の愛を覚え感謝し、またその愛を実際に体験させていただくことができた母親を思い、私たちは今日こうして共に時間を過ごしています。教会でこそ私たちは誠の神の愛がどれほど広く長く高く深いのかを体験しているのだというのです。冒頭でお読みいたしましたエペソ人への手紙のこの3章の14節から19節というのは、この手紙の筆者の切実なる祈りです。私たちがイエス様を信じて、あ、罪許されてよかったね、許されただけじゃなくて天の御国に招き入れられて、そして永遠の命が約束されてよかったね、それで終わりじゃないというんです。それは始まりであり、実はもっともっと奥深いところで神様は私たちのことを招いておられるよ、教会でそういう体験ができるよ、人生の先輩がたくさんいて、そしてその方たちがどういうことを思いながらその生涯を歩んでこられたのか共に考えることができるよ。神様はそのようにして神の家族としての教会を用いられるというのです。それは母親が子供たちのために注ぐ愛とともに、子供たちの救いのために祈る姿を表しているとも言えると思います。有名な人でアウグスティヌスという人がいました。彼は若い時代、若い時、本当に好き勝手に生き、そして快楽を求め、お母さんを困らせ、お父さんはクリスチャンではなかったんですけど、後にクリスチャンになりましたけれども、本当にお母さんを苦労させた人でありました。しかし後にキリストと出会い、心変えられ、人生変えられ、歴史の中で大きな働きをしていく、今で言うならばグレートインフルエンサーになったような人でありました。そのアウグスティヌスが自分のその生涯を振り返る告白という、そういう書物を残していますが、その中にお母さんモニカという方のことが書かれています。お母さんモニカは本当に苦労した人であったようでありますが、一つ言えることは、常に息子のために、夫のために祈りを捧げていた人であるということでありました。夫、息子のような自分の可愛い息子、しかしこのままではこの子は滅びてしまうということで、この子が救われるようにと切実に祈り続けた人であります。紆余曲折ありましたけれども、アウグスティヌスはミラノで洗礼を受けます。そして出身地であったアフリカにお母さんと一緒に帰ろうとしていた時、彼が33歳の時と書いています。お母さんモニカは56歳、オスティアというところでモニカは天に召されていきます。その母親の祈る姿、そして母親の途絶えることのない愛を、彼はキリストの愛を知るために必要だったものと捉えています。神様という方は身近なところにまず母親を与え、そして教会を通してご自身の愛を示してくださいます。冒頭でも申し上げました、私たちの中には母親との関係、さまざまなものが存在すると思います。しかし今日はそのような中でも命が この母親を通して、また父親を通して与えられたということを神様に感謝したいと思うんです。そうでなければ私たちは存在しません。この存在、この命そのものが偶然ではなく、なんだか不思議だけれども神様の導きがあって、私たちが存在し生かされているということを少し覚えたいと思うんですね。今日読みました、聞きました、エペソの手紙第3章14節から19節のこの内容で、私たちはキリストという方、また神の愛というものがどういうものかということを知ることになります。次のスライドお願いします。そのキリストの愛を知ることによってどうなるのか、3つにまとめました。私たちは神が どれだけの力を持っておられるのかを知ることになります。3章16節というところに、力を持ってあなた方を強めてくださいますようにという、神がこういう力を持っておられる方だということを体験するようにというふうに書かれてあります。それはさまざまな方法があるでしょう。苦しみや何かの問題から解決される、救われるということを体験する人もいるでしょう。日々体が支えられ、そして心も支えられ生かされているということで、神の力を体験し知ることもあるでしょう。いずれにしましても、このキリストを通して私たちは神の力をもっともっとよりよく知ることができますように、そういう祈りがここにあります。二つ目には、この神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるのかを理解する力が与えられますように、それを経験することができますように、このお方の愛がどれだけ大きく深いものであるかを、これは頭で理解するだけではなく、本当に心から体験するしかないということをここで歌っています。そして3つ目に、それだけに満足するのではなく、この世界にまだまだたくさんこの神様の愛を知らない人々のために、私たちはこの方によって満たされて、その満たされたものを分かち合う、そしてこの方を指し示すということができるようにということを祈られています。キリストの愛を、神の愛を知るために、神は私たちにまず家族を与え、そして教会を備え、何よりも御子イエス・キリストの命を惜しみなく与えてくださいました。さまざまな思いがあるかもしれません。しかし今日は神の愛を感謝し、思い感謝し、そして私たち自身、存在を与えてくれた、命を与えてくれた母親に感謝しつつ歩んでまいりたいと願います。まだお母様が生きておられる方々、まだ連絡が取れる方々は、ぜひ今日連絡を取っていただいたらいいと思います。そういえばどうしてるかなではなくて、母の日ありがとう、普段恥ずかしくて言えないけれど、でも今日はそういう日だから、神様に感謝して、お母さんありがとうと、ぜひ皆さんメッセージでも電話でもメールでも手紙でも良いと思いますので、言葉をお掛けいただいたらいいかなと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたが私たちに示してくださっていますあなたの愛を感謝いたします。身近なところで私たちの母親を通して、あなたの愛と恵みと力を示してくださっていますことを覚え感謝します。どうぞあなたご自身が私たちをますます満たしてくださり、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを理解させてくださいますよう切に願います。そして私たちを通しても、この世においてあなたご自身のことを分かち合わせてくださいますよう、今週もそのような機会をたくさんお与えくださいますようお願いいたします。この祈りを主 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。